sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told her.
皆さんこんばんは。8月23日土曜日21時を回りました。皆さんとつながるラジオとラジコ、今夜も始まりましたよ。いやー、暑いよー。もうね、暦の上ではもう秋だっていうのに、本当にとろけちゃいそうな毎日ですが、皆さん、いかがお過ごしですか？皆さんのね、夏休みはどうなんですか？どういうことになっているんですか？ね、もういろいろね、行ってきた方もいると思うんですけども、私の知り合いでね、北海道とかね、大阪の国内旅行に行ってきた、なんてね、言ってらっしゃる方もいましたけど、皆さんね、海外なんかね、行くんだろうか、行ったんだろうか。私はね、海外に行ってね、絵画ね、絵画でも見たい今日、この頃なんですけど、未だに私、予定が立てられておりません。なので、夏をね、味わおうと私は必死です。最近ね、ミニストップのハロハロのかき氷の、メロンソーダ味があって、それを食べて、もう最高。最高に美味しくて、今ね、桃にすごい今ハマって毎日食べてるんですけど、こちらの方もね、結構ハマって今夏を感じておりまーす。へへ。ということで、この番組は毎週土曜日のレギュラー放送になっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。また各種担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいね。というわけで、第4週目のパーソナリティを担当させていただきます、白雪です。白雪で、白雪、そしてスノーホワイトと小文字ね、英語で表記して完成しちゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは本日のメニュー、今週のね、スポットライトは、みんな大好き花火。こちらね、スポットをね、ぜひ当ててみたいと思います。後半はね、リスナー参加型のつながるお便りのコーナー。そして、今月のテーマは、私の怪奇体験2。先月ね、大好評につき、今週もね、たくさんいただいておりますので、ぜひね、ご紹介していきます。もちろんね、リクエストやおすすめの音楽もご用意しております。そして皆さん、この8月は1周年、ラジオとラジコのね、1周年記念ですよ、皆さん。みんなで祝いましょう。それでは今週も張り切っていきましょう。みんなとつながる、ラジオとラジコ。
ラジオとラジコは、バーガンディープロモーションの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。さあ、今週のスポットライトは、たまやの花火に迫ってみたいと思います。さあ、夏の風物詩でもある花火、皆さんお好きですか？好きだよね。私は本当に大好きで、数々の花火をね、私見に行ってるんですよ。もうね、大好き。都内にある、隅田川はじめね、都内でもたくさん行ったことあるし、あと、横浜とか、あと、神奈川とかね、 いろいろ、まあ、横浜も神奈川だけどね。でもいろいろ行きましたよ、皆さん。でね、最近はね、田舎の方に私はわざわざ行くんです。もう都会には疲れました。ということでね、都内ではね、ずっと楽しんでいたんですけど、最近はね、2万発ぐらい、打ち上げるところにしかね、もう行かなくなっちゃいました。もうやみつきになっちゃって。で、私としてはね、本当に、田舎がおすすめです。隅田川はね、皆さん行ったことありますか？あそこもね、本当にね、素敵なんですけど、あそこは河川敷というほどのね、ところもないし、やっぱり都会なのでね、とにかく、場所取りが本当に命ですよね。皆さんね、行ったことある人はわかると思うんですけど、田舎の方だとね、だだっ広いので、すんごい混んでても、なぜかね、帰りね、混まないし、花火のね、迫力がもう、半端ないんですよ、皆さん。打ち上げのね、数の凄さとか、もう連発はもうフィナーレだけなようなイメージなんかあるじゃないですか。もう連発の数の凄さとかね、あ、もうなんか生きてる花さだからね、もう、興奮してきましたけど、ということで花火は火薬と金属の、粉ねを混ぜて粉末を混ぜて包んだもので火をつけて燃焼、そして、破裂時の音や火花の音、そして形状などを鑑賞するもので、火花にね色をつけるために金属の炎色反応っていうねものを利用して、いるんですけど。なんとね、びっくりしたんですけど、リチウムはシンク色、ナトリウムは黄色、カリウムは泡紫色で、カルシウムは透析色、そして、ストロンチウムというのは深赤色、深い赤って書くんですけどね。で、バリウムは黄緑色で、銅ね、銅は、青緑色で、あとは宝素もこちらも、黄緑色で、リンは炭性色、多分淡い青ねな色とかね、もう混ぜ合わせる金属のね種類によって様々な色合いのね色をね出すことができるんだって。普段ね意識していないけど、こうやってね聞くとすごい綺麗なんだけど、なんかとっても科学的ですよね。ね、でそもそもね、花火はいつかの、いつ頃の歴史なんだかななんてね、ちょっと番組内で調べていたんですけど、なんと、中国で発明されて、で、のろしとして使われていた、黒色のね、火薬が花火の祖先なんだって。びっくりした。で、鑑賞用の花火は、なんと、14世紀後半のイタリアのフィレンツェだったそうなんです。なんかね、もうイメージがなんか湧くような湧かないような、まあ一説にはね、火を吹く人形のね、ようなものもあったらしいんだとか、なんかいろいろなね、説もあるんですけれども、そしてその後、ヨーロッパ中にね、その花火が広がって、大航海時代とともに、世界中に伝わったそうなんです。日本への、火薬のね、伝来は、1543年の、種子島だったそうです。で、1613年のイギリス王国の、使者、ジョン・セリスという方が、駿府城のね、徳川家康を訪ねたとき、実際のね、花火を見せたというね、記録が残っているっていうのがね、一般には言われているらしいんですけれども、なんと、さらに最近になって、その数十年前に伊達政宗公が見たという古文書も見つかっているんだそうです。なんかね、これはちょっとなんかリアルな感じがして、なんかドキドキしますね。で、当時の花火はね、筒から火の粉が吹き出すもので、現在のようなね、打ち上げ花火の登場は19世紀になってからなんだって。でもね、私ね、もう勝手なこれは思い込みですけど、もうね、浴衣を着て花火を楽しむっていうのは、もう日本のね、風物詩っていう、もう、こう、なんだろう、こう、観念があったので、日本のものでは、もちろんね、日本は今もそうですけど、発祥は違ったんだ。まさか、中国はね、なんかわかるけど、イタリアとかね、ヨーロッパからだったんだって、すごく思いました。 さあ、ちょっとねこの後もねさらに盛り上がりたいんですが、その前にかっこいいね曲見つけちゃったんで聞いてください。スマップでバッテリ
ー。バーガンディープロモーション、
聞いていただきましたのはスマップでバッテリーでした。かっこいい。さあ今週のスポットライトは花火なんですが、まあね、ちびっこの頃たくさん皆さんお世話になっていると思いますが、家庭用のね花火っていうのもありますよね。あのみんなが大好きなあの蚊取り線香じゃなくて、なんだっけなんだっけ、あの線香花火だ、そう線香花火でえさええ打ち上げね、あの花火っていうのを呼ぶそうなんですけどね。あの基本的にああいう家庭のものはおもちゃ花火ってこう言われるんですって。で家庭用の打ち上げ花火、そしてあのロケット花火とか、あとパラシュート、あれ超夢がありましたよね。私あのパラシュートねちょっと焦げてふわふわ落ちて、クラゲみたいに落ちてくるともう超それをゲットするのが夢中になってね、あの遊んでた、あのすごい思い出しますが、あとネズミ花火、そしてコマ、花火、あとヘビ花火、これは花火というかニュルニュル蛇みたいな黒いのが出てくるやつなんですって。で、感触玉、みんなね、懐かしいね、ものがあるんじゃないでしょうか。ね、私、おもちゃ花火も大好きです。今でも大好きです。なんかね、すごい幸せな、気持ちになります。で、あとは、あの、そのね、花火に見に行くね、人はね、絶対してるんじゃないかなと思うんですけど、打ち上げ花火って、あの、最近は、ハートとか、これシンプルなんですけどね、ハートとかキティちゃんとか、あとドラえもんとか猫とか、あのちょっとしたね箸休みみたいな感じなんだけど、みんながねあのあーって笑ったりする場面がねよくあるんだけどね、皆さんそれ知ってますか。なかなかねカメラでこうそのね物を映そうとするとなかなかね難しかったり、ヒゲだけが残っちゃったりねしたりするんですけどね。で仕掛け花火っていうのもあって、あの皆さんこれあの河川敷の方の花火大会とかねよく行かれる方はもう絶対見てると思うんですけど、ナイアガラの滝、これもね鉄板ですよね。超感動のダイナミックですもん。であとはスターマイン、これも超有名じゃないですか。あと車花火、あと流星ロケット、あとケーブル花火ね、これもケーブルでババババババってこう燃えていくっていうね、すごい大掛かりですよね。あとね調べてみたら海上自爆っていうのもあるみたいで、何海上で自爆ってその名前の通りみたいなんですけど、あの船にその花火のね弾を乗せて、あの遠隔操作で点火するらしいんだけど、ちょっとこれはいつかあと見てみたいななんて思いました。実はね、皆さんには内緒にしてましたが、私今年見に行けたんです、無事に花火。はあ、よかった。あの柳みたいなこうあのなんだろう、垂れ下がっていくこう花火ってあるじゃないですか。あれなんて名前かちょっとわかんないんですけど、あのそれもねすっごいもうそれはでっかくてでっかくて、もうほんと感動しました。で、花火、そのね花火玉は小さいものは3号玉で、最高で日本一と言われるのは直径ですよ、花火玉で、120センチの4尺玉だそうです。そして新潟のねにある、お祭り、片貝祭りっていうのはね、あの2発打ち上げられて、10号玉になると開く、直径はなんと300メーター以上だそうです。すごそうです。東京ドームくらいのね、花がね、こう本当に夜空にね、こうわーっとね、あの上がるわけですから、もうね、すごいですよね。もう通常ね、あの隅田川などで打ち上がるものは、まあ、保安関係上ですよ。もう3号玉程度だそうです。だから私は、田舎に行くんです。でね、あと、これはね、これはね、ちょっと私ね、知らなきゃよかったなと思ったんですけど、あくまでですよ、これあくまでの値段なんですけど、3号玉は、1万円以下。で、4号玉から10号玉は1万円から8万5千円ぐらい。これもね、単調なもの。で、4号玉から10号玉は、4、 万円から36万円、ちょっとね デザインなんかがね入ったものはそれぐらいになる。で、大型花火はスターマインとかなんかはなんと30万6千円ぐらいから、でベビービアス超大型スターマインっていうのは、132万6千円ぐらいから、で、20号玉、まあ、2尺玉ですね。これ、約60センチぐらいのもので、55万円ぐらいから、で、3尺玉は、150万円。で、4尺玉がなんと、260万円。そして、500万円近くをするものもあるそうです。もうこれしちゃったら、あ、この花火、いくらだとか、あ、100万円のが散っちゃったんだとかね、そんなことをね、思いたくないです。来年から、そういうことでね、花火ね、見上げて感動してね、いるのでね、皆さんぜひね、そのことだけは今日これ聞いて忘れてください。でもね、1万発ぐらいのイベントで、もう1億ぐらいかかるみたいで、本当にね、花火ね、毎回開催してくださってるね、教会の皆さんに改めて感動したいなって思います。もうあれだけの感動をね、毎年もらってるんですからね。ね、本当にみんな、花火見ているみんなが、こう一斉にわーって拍手して一体になる時ありますよね。あれもまたね、花火の醍醐味です。ぜひ皆さんも感動を味わいに行ってください。今週のスポットライトは花火でした。愛を愛をいつか白雪、エヴァ。いつか心に平和が訪れる日が来る。
つながるお便り。今月のテーマは先月に引き続き、私の怪奇体験2でございます。早速いきます。本日投稿させてください。怖い体験ならたくさんしております。私は引き寄せてしまう方かもしれませんが、夜寝ていると金縛りに遭い、体が全く動かなくなりました。そうしていると足元の方からカサコソいう音がするのです。怖いけれど、思い切って目を開けてみると、白い着物を着た女性が私の方に近づいてくるのです。そして、私の体をまたがり、その女性が私の首を絞めようとしてきました。怖くて、その後のことは覚えておりませんが、私が何か悪いことをしたのでしょうか。という身も震えるお便りいただきましたのは、岐阜県お住まいの高田さん、38歳の女性の方からいただきました。本当にね、こんな怖い体験したことないから、もう今日夜寝るのが怖いです。皆さん一緒に寝てください。では、ね、その次のものを言います。次、
白雪さん、私は全く霊感などないし、白雪さんならもっと不思議なことがあるんじゃないかと逆にリクエストします、という新しいお便りいただきました。星野ヒューマさん、群馬県お住まいの47歳男性の方からいただきました。じゃあ、私とっておきのあんまり怖いのないんですが、便乗型怖い体験したのでお知らせします。これはお友達に付き合って物件を見回っていた時のこと。ある普通のマンションに連れて行かれて、住人も階段から降りてきているのに、そのエントランスに入るちょっと前から、ドーンと重い感じがして、連れて来られた場所の横の部屋があまりにも不可思議だったんです。それはドアのノブが緑色に錆びていたり、その場所だけ砂ぼこりがあって、ドアには手形の跡がたくさん無数についていたんです。その部屋の隣なのに、入った瞬間もう、 あまりにも息苦しくて重くて、もう無理と思って私はすぐにその場所を立ち去りました。ここに何かあるかって、よく言う、いわくつきの物件に行ったのは私初めてでした。噛みました。それが私の怪奇体験です。
というね、怖かったな。本当にあの時怖かった。さあ皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。このようなねお便りはラジオとラジコでは大募集しております。応募方法は番組の最後でお伝えいたします。それでは今週、リクエストいただきました星野ひゅうまさんから私のね、まだ公開してない曲、リトルソング聞いてください。
バーガンディープロモーション。
そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますが、番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。応募方法はラジオとラジコ番組メールアドレス radio 数字の8 radico @gmail.com、 ラジオ数字の8ラジコ @gmail.com、 こちらに氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。今月のテーマは、私の怪奇体験2です。ワクワク。どしどしご応募ください。詳しくは、ラジオとラジコで検索して、番組公式サイトをご参照ください。こちらかもご応募できますし、過去の放送部も聞けるようになっています。また、iTunes ストアでもお聞きいただけますので、ぜひね、ご利用ください。さて、ここで私、白雪よりお知らせがございます。8月29日、草加フェイドインカフェで、浴衣ライブ勝手にしちゃいます。12月15日月曜日、南青山マンダラで、ワンマンコンサート決まりました。ぜひね、豪華なんで、もみんな今から開けといてくださいね。さあ、お待たせいたしました。雪の音楽占い。8月の運勢を雪が占っちゃいます。1番に流した曲か2番に流した曲、好きな方を1曲選んでくださいね。1曲目の選んだあなた、ちょっとしたことでも傷つきやすい時、傷つくことも自分の成長のためにあるって思ってくださいね。ラッキーアイテムは花。2曲目を選んだあなたは、身から出たサビとならないように誠実に対応していきましょう。そうすればあなたを評価してくれる人に出会います。今日の放送はいかがでしたか？まだね、花火見ていられない人はね、まあ、7月、8月が一般的だけどね、秋も実はあるんだよ。前ね、私、秋祭りに張り切って浴衣着てたら、ほとんど誰も着てなくて、しかも超寒くて、超失敗したことがありますが、あのね、あの胸に響くあの花火の音、ね、ぜひね、みんなをあんなに感動させてくれる花火、ね、皆さんぜひね、見に行きましょう。ラジオとラジコは、毎週土曜日の21時からのレギュラー放送です。また再放送が深夜25時から。聞き逃した方や、もう一度聞きたい方は、ぜひね、こちらの再放送を聞いてくださいね。さて、来週の放送は8月30日の土曜日。担当は、このお二人です。
お笑い芸人のブソンです。
シンガーの中谷奈美です。
はい、ということで3ヶ月ぶりの5週目ですので、
はい、
3ヶ月分の鬱憤を全部話します。
話そう。
はい、第5週目担当のお笑いピン芸人ブソンさん、そしてシンガーの中谷奈美さんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、4週目担当白雪でお届けしました。皆さん、明日もこの世が平和でありますように。おやすみなさーい。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたしました。